77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は2月28日ということでね、皆さんね、どうですかね、元気してますか。ね、私はね、まあ、2月ね、まあ、いろいろありましたね。ね、あの、まあ、41歳になりまして、厄年ということでね、翻訳ということでね、転んでね、怪我をしてしまったりとかね、コロナもらったのは先月になるのかな。はい。まあ、厄払いをしたりとかね、まあ、そんなね、いろいろありました。はい。で、まあね、まあ、厄年でもあるしということでね、ちょっと気持ちを新たにね、やっていこうかな、みたいな感じでね、今思ってるところです。はい。で、まあ、まあ、でもね、まあ、ね、まあ、全部私の話なんですけど、ね、農家バーナーもね、まあ、創業の時にね、まあ、いろいろね、まあ、まあ、銀行さんからね、融資をいただいて、で、まあ、農家バーナーをずっとやってきたんですけれども、7周年をね、今年迎えるんですけど、今月でね、ちょうどね、そのね、その創業の時のね、開業資金のね、返済がね、ちょうど終わるんでね、なんかね、もうちょっとね、自分的にもね、なんか節目みたいな感じかな、みたいな感じで思ってます。はい。まあね、まあ未経験でね、農家バーナー始めてたんで、なんでね、なんか、まあいいばっかりじゃね、やっぱなかったですよ。ね、途中でね、ね、新型、ね、コロナウイルスのね、感染拡大でね、自粛とかね、ありましたしね、ね、自粛、まあ自粛の時にはね、まあ一応ね、まあ補助金がね、補助金、協力金がね、あったので、まあ一応ね、大丈夫だったんですけど、まあね、協力金があるからね、ウハウハですよってね、言うわけでは全然なくてね、まあね、たまにね、こう、そういうことを言う人もいるんですけど、まあそれはね、ないよりあった方がいいし、なかったらね、大変だったと思うんですけど、それでね、まあね、ね、自粛期間ってあるじゃないですか、ね、自粛期間が終わって、でね、営業していいよって言われても、みんなね、急にね、来るわけじゃないんで、だからね、全然ね、いいばっかりじゃない、普通にね、営業してた方がね、長期的に見たらね、もう全然いいと思います。はい。ね、なんかもう閉める直前、ね、お店をね、こう、辞める直前だったとかね、そういうところはね、まだいいのかもしれないですけどね、まあね、うちはね、まあ、そんなつもりじゃなくてね、ね、お店ね、ずっと続けてほしいってね、言ってくれてる方とかのためにもね、あとね、まあ、せっかくね、開いたお店をね、もうずっとやっていきたいなということでね、やってきたので、まあね、まあ、そういう気持ちでやってるうちとしてはね、まあ、まあまあ大変でしたけどね、はい、大変でしたけどね、まあ、なんとかね、まあ、節目みたいなのを迎えたかな、みたいな、そんな感じがします。はい。で、まあなんですけど、まあ節目を迎えたなっていうのはね、節目って言ったらね、なんでしょう、過去の話ばかりするじゃないですか。ね。まあ過去の話もね、それはまあ大事なんですけどね。ね、なんですけど、まあやっぱりね、一番大事なのはね、もっと大事なのはね、未来の話でこれからのことなんで、これからね、どんな風なことがね、始まるかっていうと、農家バーナーはね、もう、昼間の営業も始まるんですよ。はい。昼間の営業も始めてね、まあそれが4月1日からということなんですけど、ね、ずっと一人でやってきたお店なんですけど、ようやくね、その仲間がね、一緒にやってくれる仲間がね、一人増えるということでね、もうどんどんね、拡大させていきたいなって、前進させていただき、いきたいなって、そんな風に思ってるところです。はい。で、昼間の営業はね、まあ、農家バーナーやってね、果実酒ね、100種類っていう感じのお店なんですけれども、ね、昼間やりたいよっていう、ことでね、一緒にね、仲間入りしてくれた方は、イタリアンのね、お店でね、長いこと働いていたということで、で、自分でね、こう、いろいろ作ってみたいというふうに言ってくれてますし、で、あとね、ワインとかね、あと昼間なんでね、コーヒーとかね、まあそういうね、まあちょっとカフェ的な感じでもね、営業が、広がるような感じがするので、なんでね、まあこれから、 楽しみだなというふうに思ってますし、ぜひね、お店に来ていただく皆さんにもね、こう楽しみにしていただけたらなと思います。はい、SNS の方ではね、こうぼちぼち発表していくと思うんですけれども、まあ、まだね、いろいろ決まってないところもあって、まあ、決まり次第ね、ぼちぼち発表していこうかなと思います。はい、なので、ノーカバーナイのね、SNS ね、まあ、インスタで主にやってるんですけど、インスタね、ぜひチェックしてみてください。はい、で、ね、こう今までのね、もう振り返りつつも、こう新しい、そうね、こう新しい、ね、未来の方にね、注目してね、やっていきたいななんて思ってます。はい、まあ、ナイラジオもね、今までのね、スタイルにね、とらわれずにね、いろいろね、やっていきたいななんて思ってます。はい、まあ、もともとナイラジオってこう、もういつも絶対これですっていうスタイルがあんまり決まってなかったとは思いますけどね。ね、野菜の話をしたりね、いろんな話をしたりね、こう社会について話したりとかね、まあ、そういうこともありましたし、で思い出話をしたりとかもね、いろいろあったと思います。で、まあ、先週のテーマがね、先週のテーマサニーレタスということだったんですけれども、まあ、サニーレタス、サニーレタスね、まあ、楽しかったよというね、メッセージをね、もういろいろいただきました。はい、でも今回はね、メッセージをいただいたというよりは、なんかお店に来て、なんかあ、サニーレタス作ってたのねとかね、まあ、そういう感じのね、質問というかね、まあ、そういうものが多かったので、なんでなんかメッセージをご紹介するっていう感じじゃないんですけど、メッセージがね、あ、一つあったな、一つありましたよ、これね、はい、質問です。これ質問はね、質問、匿名質問サービス MOND っていうね、 MOND MOND っていうところに送られてきたんですけれども、それね、読みますね。はい、匿名なのでどなたかわからないんですけど、読みます。はい、規格外サニーレタスの格安販売をされたとき、規格内で作って JA に卸している人たちから価格破壊をしないでほしいって言われませんでしたかという質問です。はい、質問ありがとうございます。はい、まあ、価格破壊しませんでしたかっていうね、まあ、そういうね、文句というかね、苦情みたいなのは、全くありませんでした。はい、なんで されなかったかというと、まあ、多少売ったぐらいで、相場に影響があるような、価格破壊があるようなことはないからです。はい、ね、これ結構ね、言われるんですけどね、なんかね、こう農協に卸さないで何かをしたら、なんか農協とか、なんかそういうところからね、なんかやめてくれとか苦情を言われるんでしょうとかね、なんかそれでね、なんかトラブルになったりするんでしょうとかね、あとはね、嫌がらせをされるって聞いたけど本当ですかみたいなことね、よく言われるんですけど、基本ありません。はい、農協に出しても出さなくても基本ありません。はい、ただ農協に出してた人がなんか急にね、農協に出さなくて違うところにね、出しますとかいうのは、別に嫌がらせとかはされないですけど、まあ、いろいろ大変ではあると思います。自分でいろいろしないといけないので大変ではあると思います。はい、で大変だと思うし、そしてなんか農協に出すっていうのは、農協っていうのはこう農家の人たちみんなでやってる、グループみたいなものなんで、みんなで、力を出し合ってするっていうのができなくなるっていうのはね、別の言い方をすると助けてくれなくなるということなので、まあ、それはね、確かにね、まあ、大変なところはあると思いますよ。はい、でもなんか苦情を言われるとか、なんかそういうのではないですね。はいはい、で嫌がらせされるとかね、そういうのもね、全然ないです。はい、もう好きにしたらっていう感じです。はい、で実際ね、私もね、このサニーレタス安く売ったんですよって話をね、JA の人ともね、話しましたよ。はい、で JA の人と、まあ、別にね、JA にね、そういう話をしに行くってわけじゃないですよ。はい、でもね、まあね、田舎の方で農業してたらね、JA で働いてる人と喋る機会とかもね、ありますので、でこう喋りながら、いやー、サニーレタスがね、こう大きくなりすぎちゃって、で、JA の箱に入らなくなって、自分で売って大変でしたよみたいな、そんな話をしました。はい、あ、すいません、先週のね、放送聞いてなかった方のためにね、まあ、さっきちょっと言ったんですけど、JA に出荷するはずだったはずの、出荷するはずだったサニーレタスが大きくなりすぎて JA に出せなくなったので路上で売りましたという、そういうお話をしました。はい、で、まあ、価格破壊の、ね、話も、ね、もうちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、先週の、ね、ナイラジオで、ね、サニーレタスを1個100円で売りましたっていう風に言って、でその時野菜もちょっと高かったんでって言ったんですけど、野菜が、ね、高くて、ね、サニーレタスが、ね、サニーレタスがって どうだったかな、まあ、その時全体的にちょっと高かったんですね。野菜全体的に高かったんですけど、その時はね、もともとサニーレタスとかも、ね、市場に、ね、そんなにあんまりないので、市場にあんまりない、つまり店頭にもあんまりないので、どこかでサニーレタスを100円で売ってる人がいたとして、売り上げに、ね、あんまり影響がないんですよね。はい、こういうやり方をするなら別ですよ。なんかサニーレタスをこうバーンってね、 なんでしょう、まあ、値段とかもみんな皆さんが買いやすい価格で、ね、まあ、まあまあ安くスーパーにドーンと売ってる時に、その前に、サニーレタスをもっと安く売ってるとかだったらスーパーの人はえーってなると思います。はい、なると思いますけど、もともとね、そのあんまりね、店頭にね、物がない時にね、サニーレタス売られてもね、あんまりね、意味、誰かが困ったりすることはないかなと思いますね。はい、で、まあね、まあ、物を売るっていうのはね、まあ、まあ、もともと、まあ、競争ではあるので、まあ、全くないとは言わないですけどね。はい。っていう感じだと思います。はい。ちなみに、私ね、農協に出すはずだったものを、安く売った話も農協の人としたことありますし、あとは農協に出すはずだったやつをもっと高く売りたいということで、もっと高く売った話も農協の人ともしましたけど、なんか、どっちもね、なんか、そうなんだ、大変だったねとか、すごいね、みたいな、まあ、そんな感じです。はい。ね。なので、こうね、結構ね、農協にね、あんまりこう、接点がない人たちが想像するような、なんかそういうね、なんか殺伐とした世界ではないですね。はい。ね。メロンをね、私高く売ったことがあるんですよ。はい。メロンを高く売った時に、高く売れましたってね、これは美味しいメロンだからっていうことで、なんかね、皆さんに価値を感じてもらうような売り方で、売って高く売れたことがあるんですよね。まあ、ちょっと説明すれば長くなるので、はしょりますけど。で、それをね、農協の人と話した時に、へえ、そんなに売れるのか、すごいな、みたいな感じでね。まあ、そんな感じですよ。はい。まあ、ね、まあ、うちと関係ないし、まあいいか、みたいな、そんな感じだと思いますけどね。はい。っていう感じです。はい。で、このね、まあ、せっかくなんで、その価格の話をもうちょっとしようと思うんですけど、価格破壊をね、しないでってね、言われることっていうのはね、言われたりね、思われたりするっていうことは、私の場合はなかったですけど、直売所とかではね、割とね、存在する話なんですよね、これ。はい。直売所に出すときってね、これ、まあ、前もね、ちょっと話したことあるんですけど、なんかね、農家の人って、結構ね、めっちゃ安くしたりするのをね、よくやるんですよ。はい。で、直売所って、まあ、いろんなスタイルがあるんですけど、自分でね、野菜をね、持って行って並べて、そして、なんか、翌日、また新しいものを持っていくときに、売れ残ったものを回収して帰るとかね、まあ、そういうスタイルがね、結構あるんですよ。はい。あとは、まあね、それを運んでくれる誰かがいて、で、その人に、このね、まあ、例えばサニーレタス100円で値段つけたんで、これをね、50個持ってってって言って持って行って、そして、その直売所に持って行った人が、帰りに、なんか昨日のレタスがなんか結構残ってましたよって持って帰るっていうパターンがあって、で、それでね、農家の人はね、そこで帰ってくるっていうのが結構嫌なんで、はい、嫌なので、もうめっちゃ安くして絶対売れる価格にしようって思ってしまう人が結構いるんです。はい。それね、まあ、私もね、まあ、そういう直売所に出したりもしたことあるんで、気持ちはすっごいわかるんですよ。なんか帰ってきた時すっごい嫌なんですよね。はい。で、なんかそれをね、また袋にね、私パプリカなんですけど、パプリカを入れてたのをね、またパプリカなんか袋をばらして、でそれをね、中に入ってたパプリカを自分で食べるとか、いっぱい、すごいいっぱいあった場合はね、畑のね、まあ、野菜とかをこう捨てるところに捨てに行くとか、そういうのがすごい嫌なんで、なんかできればね、めっちゃ安くしたいんですよ。でそれで、売れ残りがなくて全部売れてたとかだったら万歳ってやりたいんですよ。なんですけど ね、ね、それをね、結構露骨にする人とかで、周りの真面目にね、儲けようと思って出荷してる人からなんか文句を言われるとか、まあ、言われなかったとしても困ったなと思われるとか、そういうことはね、ありはします。はい。で、ありはします。まあまああります。はい。で、結構ね、定年してね、年金生活をしてる人とかで、なんかめっちゃ安く売ったりとかね、別に儲からなくていいしとかいう感じでね、やっちゃったりとかする人もいるんですけど、まあ、お客さんにとってはね、嬉しいですけどね、お客さんにとっては嬉しいですけど、なんか真面目にその直売所でね、売りたいっていう人は、なかなかね、ね、こう迷惑がるっていうのはあると思いますね。はい。そうですね。まあ、だからといって、なんかトラブルになるとかね、そんな即座にあるわけじゃないですけど、結構そういうぼやきみたいなのは、なんか若手農家の人から聞きます。はい。まあ、そういうのをね、防ぐためのね、なんか、ルールみたいなのをね、あったりはするんですよ。なんか、はい、一定以上安くしないっていうね、なんか枠組みみたいなのがね、なんかそれぞれのね、直売所であったりはするんですけどね。はい。まあ、だけど、どうなんでしょうね。いつも機能してるわけじゃないかもしれないですし、なかなかね、難しいと思います。はい。という感じですね。はい。まあね、まあね、こんな感じでね、メッセージね、いただいてありがとうございます。あとね、これ先々週のね、ことだと思うんですけれども、 はい、ちょっと待ってくださいね。またねメッセージが届いてるんですよ。はい、
あ、はい、見つけました。
はい、まあ、これもね、匿名質問サービスモンドってね、 MOND っていうところなんですけれども、そこに届いた、質問です。はい、匿名の方なので、メッセージだけ読みますね。はい、淵上さんが雇われ人だったとして、社の方針としてオーガニック給食を進めたり内容を考えたりしないといけなくなったらどんな風に対応しますか。品川区の人もそういう状況になって困っている人もいそうですという、質問です。はい、ありがとうございます。はい、まさにそうですね。これはね、まあ、先々週くらいに話したことだったと思うんですけれども、オーガニック給食ね、これたびたびね、ナイアラジオでも話すんですけど、給食をオーガニックにしようっていうね、まあ、そういうね、なんか市民運動的なものがあって、でそれね、まあ、別にね、まあオーガニックを使うのは別にそれ自体はいいと思うんですけれども、なんか結構ね、まあ、それにその運動はね、付随する情報がね、結構ね、正しくない情報が結構多いです。はい、普通のね、野菜、観光農業の野菜をなんかあたかも危険であるかのように言ってみたりとか、あとはそうですね、オーガニックをね、ちょっと過剰にね、よく見せようとして、オーガニックを見せようとしてオーガニックを食べたら健康になるんだとかね、体の不調が治るんだとかね、まあ、そういうね、ちょっとね、こうね、正しくない情報、そういうのがね、こう付随してるっていうのと、あとはね、まあ、そういう活動をしてる人が、まあ、そういう活動を看板にして、ちょっと 反医療的なね、まあ、そういう思想を広める活動をしてたりとかするって、まあ、そういうのがね、心配だよっていうようなことをラジオでも言ってるんですけれども、それについてのね、質問だと思います。ああ、雇われ人だったとして、オーガニック給食を進めたりしないといけないってどう考えますかって。もうこれもし私が雇われててね、まあ、どういうのを想定してるのかっていうのは、まあ、それによって変わってくるんですけど、例えば給食センターとか、まあ、給食に携わる仕事をしてたとして、でオーガニック給食を進めなさいよって、これはね、なんか市の方針で決まったからとかね、まあね、そんな風に言われたとしたら当然それに従うしかないですよね。はい、それに当然従うしかないです。じゃあそれ以外でどうするかっていう と、でも現場からの声は、意見は、上に訴え続けると思います。はい、で、というのも、オーガニック給食ってね、安全な食のためにオーガニックにしてくださいよという事態はね、生産の現場でも給食の現場でも、現場の人からしたら結構無茶ぶりに近いと思うんですよね。はい、今すでにね、こう生産現場ではもうね、安全で、美味しくて、そして、安定した価格で、っていうのを、そういう野菜をこう一生懸命作って、それをずっと努力 してで そういう状態が続いてるわけなんです。はい、そして給食の現場でも、まあ、私給食の仕事をやってないですけれども、まあ、給食関係の、ね、仕事してる人の話を聞くと、もうとにかく安全で、そして美味しくて栄養価もあって、そして、限られた予算の中で最大限のパフォーマンスを発揮するということをね、もう一生懸命やってるわけなんですよね。はい、で、まあ、それは完璧じゃないかもしれませんけど、ね、いろいろな、ね、都合があって、ね、完璧じゃないところもあるかもしれませんよ。はい、なんですけど、オーガニックじゃないから良くないね、そこをオーガニックにしてよっていうのは現場からしたら結構無茶ぶり多いと思います。はい、だからね、私がね、もし給食センターの人だったとして、それ言われたらちょっと待ってくださいよって、もう一応言うとは思いますよ。はい、でもまあね、方針だから、もう一応ね、それにを目指さなければいけないわけなんでしょうけど、でも何のためにそんなしなきゃいけないのかなっていうのは、いつも思ってやるんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあ、あとはね、なんかまあ給食センターの人がどこまでできるのかわからないんですけど、なんか変なね、オーガニックじゃないものがあたかも安全ではないかのような、なんかそんなね、変な情報に乗らないようにというか、そっちの方にね、寄っていかないようにどうしたらいいんだろうということを考えるかなと思います。はい、まあちょっとね、まあ、家庭の話なんでね、自分がね、どういうポジションにいるかとかで変わってくると思いますけどね。はい、まあ、具体的な話にはならないかもしれませんけどね、すいません、そんな感じです。はい、まあ、これ、まあ、私もね、もう結構ね、これ注視してね、追ってるんですけれどもね。はい、まあ、でもね、こんな風にね、質問いただいてありがとうございます。さっきのサニーレタスの件もね、質問いただいてありがとうございます。はい、でこれね、また別の質問なんですけど、お店に来ていただいた方がね、サニーレタスの、ね、の価格についてね、もうちょっと聞いてきて、で私がね、こうお話しした内容で、あ、これラジオでも言ってよって言われたことがあるのでね、お話したいと思います。はい、まあ、私がね、サニーレタスを作ったのが、もう作ってたというかね、作ったのが、まあ、もう7年以上前、もう8年前かな、8年前くらいなんですけどね。 それよりもっと前にね、2011年に、東日本大震災がありまして、でその時にね、東日本大震災があって、そこをその時はね私農業してなかったんですけど、その時にサニーレタス作ってたよっていう同じ長崎の人と話す機会があったんですよ、はい、でまあいろいろねこう東日本大震災があって、まあ、東北の方でね、あの原発の問題がこう みんなに心配された時があったんですよね、はい、でちょうどその時にサニーレタスを作ってた人がいて、まあ、多分今でも作ってるんですけど、その人と話したことがあるんですよね。で結構ねあのよその産地は一応ねちょっといろいろ気になりはするんですよ、ね、同じものを よその産地で作ってね、まあ、どんな価格帯でというか価格帯っていうかね相場とかね、まあ、一応ね気になりはするんですよ、はい、で結構ねなんかねみんなが言うのがねみんなが言うのがなんかなんかひどい話ではあるんですけど、なんか自分のところの産地は産地というか自分の畑とかね、まあ、は豊作でよそのところであんま取れなかったらいいのになとかね言う人いるんですよね、はい、ひどいやつだなって思うじゃないですか、はい、でも、まあ、こんな感じで言うんですよ、はい、でねで、言うんですよね。で例えばねこう台風とかね、ああいうのでなんか自分の産地以外のところがね台風で被害受けないかなとかね、そういうねひどいことを言う人いるんですよ、はい、ね、ひどいと思うじゃないですか、はい、でもねそういう人たちね実際にねよそのね畑がねよその地域の畑が台風とかでね被害を受けてるってね、サニーレタスを自分のところで作ってて、よその県のサニーレタスが、何かでね大打撃を受けているっていうのを実際にニュースで見るとね喜ばないです、はい、自分のことのようにね本当に悲しみますよ、はい、人たち大丈夫かなってねすっごい思うんですよね。何も起こらないときはね、なんか口先でね、なんかひどいこと言ったりするんですけど、実際に起こるとね、次は自分かもしれないってね、思うんですよ。はい。で、その時にね、それをね、すごく思ったのが、サニーレタスを作ってる農家の人からの話だったんですね。それがね、東日本大震災の時のね、話です。はい。その時にね、ちょうどね、サニーレタスは日本一作ってるのが茨城県だったと思うんですよね。確か茨城県ですね、はい、で茨城県はね、もうね原発の事故があった福島県のもうお隣だったかな、お隣と思います、はい、でなんか一時ねこう線量がね、まあ、放射線の線量がなんかこのぐらいだったとかあのぐらいだったとかね、そういうのがねこうテレビで放送されてたんですよね。でそれで茨城県とか、まあ、当時私が住んでた千葉県とかもね、まあ、そういうのがね報道されてました。でちなみになんかそういうのはねこう 何シーベルトですとか何ミリシーベルトですとかねこう何ベクレルですとかね言われてもねあんまりよく分かんないんですよね。なんかそう、わあそれは高いなとか低いなとか分からないんですけど、なんかねそんな風に言われるとなんかねちょっとねこう不安になるんですよね、はい、でまあ私もはそうなりますし、そうなる人ね結構多いと思います、はい、でそんな風に言われてたんで2011年のねの3月以降ね茨城県のねサニーレタスはね打撃だったんですよ、はい、でいろんな業者さんがね茨城県のサニーレタスを仕入れてたのをこうやめようって、どこかないかなって九州の方に目を向けるっていうのがね結構あったんですよ、はい、でそういうことがあって、で九州のねサニーレタスがね結構もてはやされてるんだみたいな感じでね当時思ってたらしいです、はい、でなんかね値段が多分そのおかげでちょっと上がったのかな、上がったのかどうか知らないけど上がったみたいなんですけど、一瞬ねなんか嬉しかったみたいですよ。それはね自分が出荷する値段野菜の値段がね値段が上がったら一瞬は嬉しかったみたいですけど、でもねその後ねこうやっぱりねなんか作ってる人がね、茨城県で同じようにサニーレタス作ってる人がなんか本当にねこう安全じゃないならしょうがないかもしれないですけど、ね、実際ね別になんか何ともないのに、ね企業さんとかがなんかこう東北の野菜使いませんとかね北関東の野菜使いませんとかいう風に言ってるので、なんかこうこれ辛いだろうなって言ってねその人ねすごい言ってましたね、はい、うん、なんかねそんな風にねなんかこういつも思いやりのある、ね、ことを、ね、ばかりを言う人では全然ないんですよ、はい、ね、結構ねもう口も悪い人でね、なんですけれども、でもね自分のことのようにね言ってました、はい、だからね、まあ、私もね、まあ、そんな話をね聞いてたので、なんか安全なものが、危険であるかのようにねほのめかすような、なんかそういう売り方は、ね、したくないなと思ったんですね、はい、 一瞬はね、その人だけじゃなくて一瞬はね、安心安全九州産の野菜っていうのでね、喜んだ生産者はいたと思います。多分いたと思います。はい。でね、よしこれこそがチャンスだってね、言った人もいるかもしれないですけど、でもね、多分ずっとは思ってなかったと思います。はい。ねえ、安全頑張ってね、安全に作ったものがね、そんな風に言われるってね、どうなんだろうというふうにね、思ったんじゃないかなと思いますね。はい。まあそういうわけなんで、私もね、まあ今ね、農業の現場にはねいないですけれども、ね、お店にのカウンターに立ってる時とかね、ラジオで話す時、あとコラムでお話しする時はね、まあそういうね、何でしょう、こう安全性を話す時はできるだけ科学的にね、客観的な、話をしたいなというふうに思ってますし、むやみにね、どっちの方がね安全ですとかね、どっちの方が危険ですとかね、そういうことはね、こう言わないようにしようしたいと思ってます。はい、実際に危険な場合は別ですけどね、実際に危険な場合は別ですけど、でもね、実際にね、本当に危険なんですっていうようなね、そういうねものがね、世の中に流通するっていうことが基本的にありえないんで、はい、ありえないんで、だからね、そういう注意をね呼びかける必要がね今のところないんですよ。はい、だからなんかね、何々さんの何々の野菜はね危険なんでね控えた方がいいですよという、なんかそういう情報をね内ラジオでね言うようなことはね、これからもないんじゃないかなと思います。はい。まあ安全の話って言ったらね、まあそうですね、さつまいもの基腐病ね、さつまいもの、に感染する伝染病がね、伝染病がなんかこう増えてたりとかした時に、畑のね感染した土をよそに持って行ったりすることがないように気をつけましょうねとかね、そういう話はしますけどね。はい。まあそういう話はでもそんな面白くはないかな、こう面白くはないかもしれないですけど、でもまあね、大事なんでね、お話ししていこうかなと思います。はい。なんかね、何々の野菜はね安全でこっちはねそうじゃないんですとか言う方が一般受けはねいいんですよ。一般受けはいいしね、なんかインフルエンサー、農業のインフルエンサーになりたい系の人もね、なんか結構そんな風な話をしたりするんですけど、まあね、受けを重視するとかね、受けの方をね優先させると、なんかね、結構ねこうもう嘘つきまでね、こう結構距離が近くなってしまうんで、そういうのは、ね、しないようにしようかなと思います。はい。まあ、そんな感じですね。今日はね質問にお答えしてたので、ね、もう結構ねもう時間がね過ぎてしまいましたね。はい、今日はね2月28日でね、今日は何の日っていうので調べてもね、あんまりねなかったんですよ。はい、なかったんでね、まあ、なので結果的にこんな話になりました。2月28日ね、何もなかったですし、でね、ついでに調べてみたらね、2月29日っていうのね、4年に1回しかやってこないね日、これなんだ、なんかあるのかなと思ってですね、ちょっと物のついでに見てみたらね、その日はあったんですよ。ニンニクの日っていうね、ニンニク229でニンニクの日、ね、ニンニクの生産量日本一の青森県田子町っていうね、ところが制定したらしいんですけれども、4年に1回しか来ない日にね、記念日にして大丈夫なのかなみたいな感じでね、思ったりしますけどね。はい。まあでもね、もう229だから、まあ、その日が一番いいんでしょうね。はい、ということでした。はい。まあたまにでもこうやって、質問にお答えする日とかもね、もう作ってもいいかななんて思ってるんでね、まあそんな風にやっていきたいと思います。はい。ね、あとはね、昼間の営業も始まるナヤラジオ、ノーカバーナヤの方にもね、ぜひ皆さん、ご注目ください、ご期待くださいというわけでね、もうそろそろお別れの時間になってきました。今日はね、質問についてね、できるだけ丁寧に、お答えしようということでお送りさせていただきました。質問ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。